私も働ける人生バラ色ラジオ。皆様ごきげんよう。パーソナリティの力士さゆり子です。この番組はセカンドキャリアを輝かしく生きるララコンシェルジュのメンバーをお一人ずつゲストにお迎えして、その方のキャリアストーリー、生き方に迫る番組です。ゲストの方々は様々な経験を経て起業され、毎日を素敵に生きていらっしゃいます。そんな彼女たちから素敵に生きるヒントを得て、あなたも最初の一歩踏み出してみませんか。第78回目の今回もララコンシェルジュ代表の永橋智代さんと一緒に素敵なゲストをお迎えしてお送りいたします。永橋さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今回お迎えするのは色と香りのハートフルセラピストとして活動されていますアトリエクリスティ代表のクリス・ミサオさんです。クリスさん、ようこそお越しくださいました。
よろしくお願いします。
お願いいたします。クリスさんのですね、この画面、ラジオの方ぜひズームもご覧いただきたいなと思うんですけれども、背景がとっても華やかなんです。とっても素敵です。お花がね、たくさんあるのと、あとちょっと猫ちゃんもちらっと見えます。はい、今日はそんなお話も伺いたいと思います。クリスさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
クリスさん、その背景について伺いたいんですけれども、それは、はい、ご自身の作品なんですか？
これね、私が色塗りを、指と綿棒を使って色塗りをしている、はい、パステルアートと呼んでいるものです。
ね、そうなんですね。はい、その綿棒でやるからこそ、この柔らかい感じが出るんでしょうかね。
そうですね。何回か。やっぱりパステルって淡い色彩なので、こう、一回でやってもね、薄いまんまなので、ここをちょっと濃淡をつけるのに、こう、綿棒でちょこちょこやったりとか、指でささっとやったりとか、はい、そんな感じでやっております。パステルアート、皆さんに知っていただけたら嬉しいです。
とっても華やかなんですけど、もう優しさがすごく伝わってきますよね。
これって、みんな好きな色で塗るんですか？
そうですね。基本的に皆さんにはね、好きな色で塗っていただくと、いいかなと思っているので、よくね、こう、自分には絵がセンスがないよとか、まあ、言う方もね、多いんですけど、そんなの全然関係ないよと思って、好きなもので好きなようにやってくださいねっていう感じが私のスタンスでいます。
じゃあ、みんな違う作品ができる感じなんですか？
そう、もう全部みんなね、違う作品で、私的にはやっぱり好きな色だったり気になる色で塗ってもらってるので、自分だけのね、オリジナルの心のアートだよっていうことで、お伝えを伝えております。
すごい素敵。
素敵です。そんなね、クリスさんですけれども、今は本当セラピストとして活動されてますけれども、その前はもともとは専業主婦でいらっしゃったということですけれども、どんな転機があって今の活動につながったんですか？
はい、ありがとうございます。そうですね。私、本当ね、ずっと専業主婦でお仕事もね、ずっとしてなかったんですけど、ちょうどコロナ禍になったね、一番こう、皆さんが世の中で、ね、の人も変わったなっていうような時期だと思うんですけど、私もそんな時にうちの主人がですね、原因不明で入院したっていうところから、こう、診断結果がこう、難病指定のね、病気だったっていうところで、こう、ちょっと目の前が真っ暗というか、まあ、ね、うちの大黒柱が倒れちゃって、収入もどうなるんだろうとかね、この後の生活どうなるんだろうっていうような時に、このやっぱりね、先ほど言っていただいたこの背景にあるパステルアートっていうものに出会って、そこからちょっと自分で元気もらいつつ、そこからまた新しくね、アロマを融合させたセラピストっていうところで、勉強させてもらって、もっともっとね、元の自分に戻るような、まあ今ね、こうして元気に話せているのも、それのおかげかなっていうところもあって、もうね、せっかく自分が元気になったんだったら、これをなんかみんなにお伝えして、自分らしくね、生きる、まあ自分が元気だと周りにも元気をお伝えできる自分になれるって、すごくいいことだなと思っていて、それがね、家庭からどんどんこう、いろんな人にこう、派生するっていう、とこうもう世界がもうみんなね元気なこう温かい世界になるなと思っていて、なんかそこをなんか伝えていけたらいいかなと思って、突然起業したっていう方。
パステラートに出会われたきっかけって何だったんですか？何で見つけたんです
バ
か？
ステルアート自体は、夫の病名を、検索してるときに、ふわっと多分広告で流れてきた優しい色合いの、このパステルアートが、流れてきたときに、いや、なんかこれ、すごい、目に飛び込んできたっていうか、多分、よっぽど疲れてたり、ストレスかかってたんでしょうね、私。もう、その淡い、もう、パステル自体がね、淡い色彩なので、やっぱり淡い色彩の、ふわっとした感じの絵にとても惹かれて、ここでちょっと、病名よりもそっちをね、私検索してしまったっていう ところもあるんですが、そっち検索したら、なんかいろいろね、体験会があるよ、みたいなところで、体験してみたらね、やっぱりなんか、普段からやっぱりわからない、病名だったりとか、今後の生活がっていうところでも、毎日ね、なんかもやもやもやもやしていた感じだったんですけれども、まあ、体験会出て、なんか正味1時間ぐらいの体験だったんですけど、もう本当そこの色塗りをするのに自分が夢中になってる。で、そして終わった後もすごく心がね、すっきりするというか、そういえば私なんかそういうこと何も考えずに夢中に色塗りしてたなっていうところで、なんかすごく気持ちが安心するというか、ゆったりした気持ちをなんか久しぶりに撮ったのかなっていう思いから、なんかちょっともうちょっと体験だけじゃなくて、なんかちょっとお勉強っていうことではないんですけど、なんかちょっとこのやり方をもうちょっと多分いろいろね、あるんだろうから、いろんなものをちょっと書いてみたいなっていうところで、ちょっと申し込みをしたんですけど、まあせっかくね、普通に書くだけでも全然いいんですけど、まあでもせっかくだったら、じゃあインストラクターも一緒に撮っちゃおうかなと思って、で、インストラクターも一緒に撮りながら、色塗りの勉強というか、っていうのもね、やらせてはいただいたんですけど、もうね、その時にこれ、目に入ってきてもする場合もあるじゃないですか。でも、こ
もう
れ
聞か
で
れ
なん
た。
かね、惹かれて、やり始めて、やっぱり課題があるじゃないですか。インストラ
宿
ク
題み
ター
たいな
ね。
感じですか？
インストラクターってなるとね、インストラクターじゃなくね、なんか自分の好きな時に書いてね、で終わりだったかもしれないですけど、でもインストラクターってことはやっぱり撮るためには課題がやっぱりね、一つずつ出てきたりっていうの、多分毎日練習し
そうで
て、
すか。
ね、多分やっていたからこそ、多分私はうつ病だったりとか、そういうことにもならず、多分前向きに過ごせる毎日が送れたのかなって今考えると、そんな風には思ってはいるんですけど、もうこのやってる時間は本当に居心地の良いというか、もう本当にそこに集中しているので、もやもや感が発生しなかった時間がやっぱりあるっていうところで、私は本当にそこで元気になって、今みたいに明るくね、
活動さ
ポ
れ
ジ
てる。
ティブに活動ができているのかなっていうふうに思っています。
出会って、パステラアートに出会ってから、資格を取るまで、インストラクターさんの資格を取るまで、どのくらいの期間だったんですか？
ですね、そうですね、でもなんか、半年ぐらいかな。
そこでもうずっとじゃ集中して、でもあっという間の時間でした、クリ
あっ
スさんに
とい
とっては。
う間ですよね、やっぱり色塗りだけがなんか居心地の良い、まあ、特にね、コロナ禍なんで、誰とも、多分、
そっ
皆
か。
さんもそうだと思うんですけど、
そうでしたね。
外出禁止のね、時期だったりとかするんで、普段ならね、多分、そういうのがなければ、ママ友と話してるうちに、気が紛れてだったりとかね、あったりはあるんですけど、ちょうど外出も禁止だし、ね、っていうところで、色塗りがなかったら、きっとずっとそのことしか考えてない自分がいたんじゃないかなっていう、ところがあるんで。
ご自身の本当に心と対話された時
そうで
間
す
だったって
ね。
感じ
自
なんですね。
分との対話の時間がいっぱいできたっていうところ。
それをじゃあ今は生徒さん
そう
に
です
提供して
ね。
るっていうところで、具体的にはどんな絵でしたり、デザインでしたり、どんな内容で提供されてるんですか？
今はちょっと
うん。
教会でね、教えてもらったのもあるんですけど、それ以外に、去年の12月ぐらいにちょっと新しく、ちょっとオリジナルで今作っているので、今はちょっと7色に特化していて、
7色。
チャクラって7色カラーでっていうのがね、よくあると思うので、最近はちょっとね、そこを体を整えるっていうところを入れて、その桜カラーの7色に、アロマの7本を足して、体を整えながらやるのを、ちょっとマンダラに、最近はちょっと特化してマンダラに塗っていただいて、っていう感じの、ちょっとね、セラピストの方っていうとそういう感じのものでやってますけど、ただ普通にね、描きたいよっていうのは皆さん好きなものを描いていただいている感じです。
香りっていうのはどうやって取り入れていくんですか？なんかこう、好きなものを選んでいただいて、それを嗅ぎながら書くとかっていう感じ
そうですね。書いた後の方が大
だ
きい。
と。
アロマの方は、ですね、書いてもらった後に気になる色で塗ってもらっているので、そこからちょっとご自身の心のとの対話を私がやっていたようにやっていただくことをやっていただいて、そこからね、自分の気づきだったり、こうしていきたいよの未来だったり、自分がね、ブロックかかってるよっていうところだったり、いろんなところがちょっと深掘りにはなると思うんですけど、深掘りさせていただいた中で一番、これからやっていきたいっていうところに合わせたアロマを使うんですけど、なんですけど、基本的に皆さん、好きなね、アロマを購入して使われる方ってたくさんいらっしゃるとは思うんですけど、全然間違いでもないし、全然好きなものをね、使っていくことでポジティブ思考も上がっていくし、肯定感もどんどん上がっていくので、おすすめなんですけど、私は逆にそのブロックをね、かかっている、根本原因も一緒に直していきたいと思っているので、苦手なアロマをおすすめしてい
苦
ます。
手なアロマを 好きなアロマを選んでいただくっていうんじゃなくて
苦
ちょっ
手
とあ
な、
えて苦手かもし
あ
れないっ
え
てことか。
て、苦手なアロマを最初に選んでいただいて、そこからやっぱり香りも苦手なものの、効果のものが自分が今やっぱりブロックかかっていたりとか、ちょっとやりたいけどちょっと一歩踏み出せてないっていうところの事例はそこに原因があるとされているので、その根本原因も一緒に直して、未来自分がどうしていきたいかっていうところのサポートをしていくことによって、上辺だけがね、元気よりもやっぱり根本原因をクリアにして、一緒に、毎日の生活、潤いをっていうところで、苦手なね、ものだけを使ってくださいも酷だと思うので、
ブ
そ
レ
こ
ン
に
ドし
ね、
て。
ブレンドはさせていただくんですけど。
でも面白いですね。その色でこう、ご自身の今に向き合っていただいて、で、そこから、こう、香りでこう、未来を一緒にこう、歩んでいこうっていう、すごくこう、つながってるんですね、未来にね。今だけじゃなくて、今にね、集中することももちろん大事だけれども、そうなんですね。その香りは、ちなみにこう、皆さん、だんだん、こう、好きと言いますか、苦手だったものが、なんか、あ、これ好きかもって思える瞬間に、
あ
立ち会え
り
たり
ま
とかす
す。
るんですか？
もう
ある
よ
んで
く
す
そういう
ね。
ね、お話を、やっぱり、す
気
ぐ
になり
に
ます。
ね、改善するわけではないので、あれなんです。やっぱり自分の行動の意識を変えてもらう、バロメーターとしてその苦手なものを私はちょっと使っているので、最初、なぜその香りがね、嫌いなのかっていうところをお話しさせてもらって、じゃあ、それをね、良くしていくために、次どういうことが自分ができますかっていうところからなので、そこをちょっとね、意識してもらって、あ、これが出ないからこういうふうに私は、じゃあ、一歩していこうって、こうしていくことが、自分の中で、毎日のローテーションの中に入っていったりとか、入り込まなくても、自分が、あ、そういうことが苦手だったんだって、納得できたりとか、自分の中で答えがちょっと明確に出てきたときには、やっぱり香りが、そこまですごい苦手だったのが、やっぱり和らいできて、どんどん好きになっていくっていうところがあるので、やっぱりね、お客様の中でも、本当苦手だったんだけどって言って、次来ていただいた時とかね、そういえば、最近あんまり嫌いじゃないんだよねっていうお話を ちらほらいただい
う
ていた
ん
りとか、まあ、
うんうんうん。
それこそね、コミュニケーション的な悩みだったりとか、そういうのであった方は、最近コミュニケーションがうまくいってますとか、お声
す
をいた
ご
だ
い。
いてると、やっぱり香りはどうですかって聞くと、いや、それがそんなに苦手じゃないんですとか、やっぱりこう変化を感じてもらえるのにも、バロメーターとして、こう、書いてもらえば自分がね、こう良くなっているっていうのもわかると思うので、
面白い。
なんでそんなところでね、まあ、あれなんですけど、でもね、苦手なものを振りかけるのも、まあ、苦手な方もね、いるとは思うので、まあ、好きなものとはブレンドするとしても、やっぱり苦手なものは苦手って、ね、なる人も、まあ、いると思うので、そういう時は、夜寝る前に足の裏とかに塗ってもらえれば、血流のね、中にはこう、ちゃんと入っていくので、寝てる間にこう寝る前にこういうことを明日ちょっと一歩直しますよみたいな意識をしてこう塗ってもらって寝て朝起きて頑張ろうで大丈夫ですみたいな感じで
ちゃんとそこはステップ
は
を 踏んでくださるんですね。
い、させていただいてる。
ええー、なるほど。今、クリスさんのもとには、どんなお客様がいらっしゃるんですか？
そうですね。最近は、まあね、もともと私がこうママだったっていうところでこうママたちの元気にっていうことでね、こう、機動的には始めたんですけど、やっぱりセルフケアもしていきますよっていうことで、健康マルシェだったりとかにも、出させていただくね、機会とかが出てきた時には、ママたちだけじゃなくてね、その福祉系だったり、看護師系の方だったりも、なんかちょっと受けていただいたりとか、あと企業さんというか、まあ、経営者のね、方とかも、どっちの自分がね、方向性がどうなんだろうっていう、ちょっと見極めをしてみたいよっていう方だったりとか、来ていただいたりとか、っていうところがあるので、なんかちょっと当初のね、やり始めた時よりは、ちょっとお客さんの層がちょっと広がっているのかなっていうふうには思っているんですけど。
本当にこう自分と向き合う時間って誰にとっても大切な時間ですもんね。今、マルシェっていうお話がありましたけれども、今どんなマルシェに取り組まれてるんですか？
ね、まあ、健康ね、マルシェも、まあ、一環一つなんですけど、最近は、毎月、月一で、必ず行ってる場所があって、そこが、就労支援の訓練生の方が、こう、日頃の成果として作っている、こう、作品をね、販売するっていう場所、まあ、市川市にある、まあ、カフェロッタさんっていうお店なんですけど、
千葉
そこ、
県の市川
そうです
市。
ね。千葉県の市川市のカフェロッタ
カ
さ
フェ
んってい
ロッテ
う
の。
ところでこうやらせていただいていて、そこはね、唯一今ね、セラピストの話だったり、パステルのね、話いっぱいさせていただいていますけど、他のね、私がやっているレジンアクセだったり、
そうそう、たくさんあるん
そう。
ですよね。
たくさん私もやっていて、本当は何やってる人なんですかっていうところもあるんですが、まあそういったまあ、セッションもそうだし、パステルアートもそうだし、まあ、ティンプルアートっていうものだったりとか、
ディンプルアート
、
ト。
はい、よくね、知らないと思いますが、車のフロントガラスの廃材からできた絵の具っていうものがあります。それが、作品がね、できるとステンドグラス調の作品にはなるんですけど、まあ、そこも特徴的なんですけど、他の絵の具と違うのは、乾いてくると、自然に凸凹の模様が浮き上がってくるっていう、こう、特徴的なね、まあ、リサイクルアートって勝手に、あまりなかなかね、ディンプルで覚えていただける
ら
と
ない。デ
た
ィン
だ、
プルアートって言うんです
ああい
ね。
うので、リサイクルアートとか、エコアートとかね、言いながら、ちょっと覚えやすいように名前を言ったりとかも時々あるんですけど、まあ、そういうものだったり、アロマクラフトだったりとか、占い、まあ、タロット使ったりとか、オ
占
ラ
い。
クルカード使って、まあ、そちらもね、よく本当に言う占いっていうよりは、そのカード、出てきたカードのにもやっぱり色が入っているので、私的には言う、まあ本人にやっぱりそこも向き合う時間としていただいていて、どの絵柄が気になりますかとか、どの色が一番気になりますかからで自分との対話をまずしてもらってからの、こう、実は同じようにカードも言ってますよっていう、感じの、ちょっと違う、一般的に言われている占いとは違うようなカードで、そのカードは使っているっていう感じではあるんですけど、そんなものを全部ね、持ってきていいよって唯一、言われているお店なので、まあ、必ず、そこへ持って行って、皆さんとこう、 お話をしながら、最近のは、まあ、ディブラートがね、ちょっと一番人気でやっていただいてはいるんですけど、皆さん、やっぱり、ね、訓練生の方とかも、来ていただけたりとかしていて、最近はなんかそういう方とのコミュニケーションもちょっとできてきたなっていうふうで、なんか、そうですね、最近、この間かな、たまたまメッセージで親御さんから、毎月楽しみに行ってるみたいで、喜んで帰ってきますっていう、こう、嬉しいお声とかもいただいていたりとかする
そうなんですね。いや、もうすごいですね。ディンプルアート、それからセッションがあって、アロマクラフト、レジン、占い、まあ、いろんなものをこう、ね、ツールとしてお持ちのクリスさん。その方に、まあ、合わせてと言いますか、いろんなものを選んでいただいて、されてるんで
そう
す
です
ね。
ね。はい。
これからは、まあ、そんなこう、クリスさんのいろんなできることを をね、使って、どんな未来ですとか、やってみたいなって思うことがあったら、教えてほしいです。
ですね。まあ、せっかくね、全部自分でこう、たくさんやれるものがあるっていうのもね、あるので、こう、自分でそういう居心地のいいね、コミュニティの癒しの空間の場所っていうのは、まあ、作っていきたいなと思っているので、これがね、定期的に自分のところでやるんだったらいつでもできますよっていうね、ところだったりとか、やっぱりそういう、まあ、訓練生の方だったり、まあ、健常者、障害者ね、関係なくこう、居心地の良い、まあ、自分らしくいられる場所っていうところも、なんかちょっと作っていきたいなっていうところで、最近はちょっとね、千葉で開催されているような、そういうコミュニティの作り方の勉強会に行ってきたりとか、しつつ、なんかその辺の、こう、ちょっと夢が叶えられるように、ちょっと動き始めている
す
なってい
ごい
う、
ですね。
はい、
で
感じ
も、もともとね、専業主婦でいらっしゃって、起業されてるじゃないですか。この番組をお聞きいただいてる方で、やっぱちょっとね、一歩踏み出したいなって思ってる方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、そんな方々に向けて、クリスさんからなんかメッセージなんていただけたりします
そう
か？
ですね。でもやっぱりね、一歩踏み出せてないのって、やっぱり自分がね、私もそうでしたけど、踏み出せてたのか、踏み出せてないのか、をやりたいのか、やりたくないのかって、いろいろ迷いがね、あったりとかもしましたけど、やっぱり自分の心の声にこう従うと、やっぱり人生も明るくなるし、こう、幅も広がっていくし、なんかいろんな仲間も増えてきたりとかっていうのもあるので、なんかぜひなんかちょっとでも迷っているのは多分やりたいって思っている証拠だと私は思っているので、
なるほど。
少しでもね、迷っているなら踏み出しましょうっていう感じですね。
ありがとうございます。なんかでは
い。
もちょっと心がね、やっぱり軽くなる、ふわって軽くなるようなね、お話していただいて、素敵なお話ありがとうございました。ここまでクリス・ミサオさんにお話を伺いました。長橋さん、クリスさんのお話いかがでしたか？
ねえ、クリスさんって本当に一人でマルシェが開ける人
ですよね。
ですよね。それってやっぱり専業主婦とか主婦の時に、やっぱりいろんなことがやっぱ自分がやりたくてやってきたところがあるんですか？
そうですね。主婦の時は、それこそね、お仕事じゃなくて自分の子育ての生きがいみたいな、生きがいというか息抜きみたいな感じで、子供、ね、私も一人しかいないっていうのもあって、こう、地域のね、子供たちとよく、こう、年に何回かな、5、6回かな、皆さんのママ友達と集まって、近くの公民館とかで、イベント行事、こう、まあ私だとね、ハンドメイドなんで、まあ、レジン学生と、あとは私は焼きそば作って持ってたりとか、まあ、それぞれ皆さん自分の好きなというか自分のやりたいことを、もう料理好きな人は料理作って販売するとか、まあ、とにかく子供たちが楽しめるような場っていうのは、7年ぐらいはそこの場で、みんなと集まってやっ、ね、まあ、ね、細かいゲームを作ったりとか、マーケット、フリーマーケットしてみたりだったりとか、のこう年に5、6回やっていて、やっぱり子供たちの笑顔って元気に、ね、なったりとか、自分も元気をもらえる。まあ、疲れていてもね、元気もらえるっていうところもあったりするので、すごく楽しくね、私もやっていただいてたので、なんかそういう場所みたいな感じにもなったらいいのかなとか、そこにね、なんかこう、まあ、障害者だったりとか、そういう方も一緒に交えてコミュニケーションもできていけたらいいのかなっていうところで、
ね、でもそんなお子さんももう今大学4年生なんでしたっけ？
そうなんです。もう大きくなって。
ね、
はい。
ね、子供も育っていきます
そ
よう ね。
なんです。
ね、
ね、年を取りましたよねっ
ね、
ていうね、
本
ところ
当。
もありますが。
でもね、
は
そう
い。
やってやってきたことが、こうやって今ね、みんなに
そうです
還元
ね。
できるって思うとね、すごいいいお仕事ですよね。
そうです
ね、
ね。
なんか本当にさっきのクリスさんの言葉、迷ってるなら踏み出そうみたいな、迷ってるなら、ね、迷ってるってことはちょっとやりたい証拠だよみたいなね、なんかすごいいい言葉だなって思いました。ね、なんかそうやって一歩踏み出す、なんか女性たちが増えるといいなって、今日お
そう
話
で
聞い
す
て
ね。
思いました。本当ありがとうご
あ
ざ
り
い
がとう
ま
ご
す。
ざいます。
そんなクリスさんについて詳しく知りたい方はデジタルブックやホームページなどぜひリンクからご覧ください。というわけで、私も働ける？人生バラ色ラジオ。今回は色と香りのハートフルセラピストとして活動されています、アトリエクリスティ代表のクリス・ミサオさんをゲストにお迎えして、ララコンシェルジュ代表の永橋智代さんとパーソナリティ歴史さゆり子でお送りいたしました。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。